福島貴博のフラット一人旅。一人旅。
こんばんは、福島貴博です、歌い手として、都内を中心にですね、活動しておりますね。もう最近、まあ、寒くて乾燥してて、まあ、風邪ひきやすいですしね、インフルエンザなんかも怖いですけれども、もう一つ怖いのがありますよね。乾燥してると火事、まあ火の元ですね、十分に注意してほしいんですけれども、やっぱりあのストーブとか当然使うじゃないですか。で、冬場って温かいものを食べたいから、こう火を使う頻度なんかも増えるじゃないですか。他にはその、まあ、風呂の空炊きとか、そういったのですね、本当に十分に注意してですね、過ごしていければいいかなと思っております。で、今日はちょっと家事についてですね、お話しさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。福島貴博のフラット一人旅、今月もどうぞよろしくお願いします。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
福島貴博のフラット一人旅。一人旅。福島貴博のフラット一人旅、今回は新宿区の四ツ谷です。東宮御所あったりとか迎賓館、新宿御苑なんかも近いですよね。他には某有名私立の大学があったりとか、結構有名なこう小学校中学校なんかがあったりしてね、ちょっとこう学生の街でもありますよね。皆様、四ツ谷って言ったら何を思い出しますか？一度は耳にしたことあると思います。テレビでも多分見たことあるんじゃないかなと思うんですけども、四ツ谷階段、定女の岩が夫の家門に惨殺されて幽霊となって復讐を果たすっていう話、有名な話ありますよね。この四ツ谷階段のお岩さんにゆかりのある場所があるんですね。お岩稲荷陽雲寺です。都道319号から路地に入るとですね、まあ、いくつかこうお寺さんがあるんですけれども、まあ、その中でちょっと離れたところにですね、この陽雲寺っていうお寺があるんですけれども、なんかこう階段地味って怖いとか気味悪いってわけじゃなくて、意外とこう明るくてね、入りやすい雰囲気のお寺なんです。厄除けとかご縁寺、芸能事なんかにねご利益があるっていうことで参拝する人多いみたいですよ。境内にお岩さんゆかりの井戸なんかがあって、ちょっとしたこうパワースポットなんかにもなってたりしてですね。で、ここのお寺、縁結びともう一つ縁切りとしても有名なんです。両方の絵馬があって、まあ縁結びはですね、当然わかるじゃないですか、好きな人とでの名前を書いたりするじゃないですか。で、縁切りの方は、まあ、人間関係とか大病を患ってるから大病と縁を切りたいとか、お酒タバコから縁を切りたいとか、博打から縁を切りたいとか、そういったですね、縁切りということ。まあ私はね、もっともっとこう縁が欲しいので縁結びの絵馬にねこう書いたんですけれどもね。で、ちょっと本当はねあんまり良くないんでしょうけど、ちょっと人のね絵馬こうぶら下がってるじゃないですか、ちょっと見てみるとね、やっぱり縁切りの絵馬にはまあラジオで言えないようなこと結構書いてるんですよね。まあ仕方ないですけどね、それは。はい、さあ、ここの陽雲寺から大通り319号に出て四ツ谷三丁目交差点に向かいます。10分ぐらいかな、歩いて。すると四ツ谷消防署って大きい消防署があるんですね。この中に消防博物館っていうのがあるんです。入館は無料です。江戸から現代に至る歴史を展示しております。まず江戸時代からの江戸時代の消防の歴史を錦絵や資料なんかで分かりやすく解説しているんです。ちなみに当時はね、消防ではなくて火消しって言ってたみたいですよ。 で当時の江戸の町を再現したジオラマでは、町の火消したちの活躍ぶりを生き生きとこう紹介してたりしてですね、いいもんですけれどもね。明治から昭和にかけては消防は大きく変わるんですね。欧米から技術が入ってきて機械化、組織の近代化なんかがあって消防の機能ってますます充実したんです。当時の消防で用いた道具、資料なんかを見て、こちらも勉強できてですね、その次に現在の消防っていうのがあるんですけれども、今の消防隊のね装備って結構かっこいいんですよね。本当ね、憧れるというかこう正義の味方みたいな、ね、装備で、はい。さあここの、ここ消防資料館ですけれども、もう一つ見てほしいものがあって、特に車好きならたまらないものがあるんです。大正から平成にかけて活躍した消防署がずらり並んでて、それとヘリコプターも実物ですよ、うん、特殊な消防自動車などの変換も時代を追って解説してくれてて、とっても嬉しいですよね。ものすごくかっこいいんで、これも無料なんで一回見た方がいいですよ。今回は四ツ谷をフラッと一人旅しました。どんなに好きな人、愛してる人でもずっと一緒にいるとマンネリする時あるじゃないですか。でもちょっとした仕草でまたこうドキッとして好きになることありませんか？聞いてください。その瞬間のあなたが好きで。
眼差し感じただけで、そっと優しく手をつないだだけで、あの頃はそれだけでよかったけれど、付き合って幾年過ぎたかな、以前のようにときめかず、あなたのことを知りすぎたばかりに、手のぬくもりさえ忘れてしまい、でもね飽きたわけじゃないんだ、時々見せるあなたの仕草にグッとくる、お気に入りのワンピースの肩ひも直すしぐさ、斜め前髪を指に絡ませるしぐさ、その瞬間のその瞬間のあなたが好きで、あなたを見ているだけでいい、あなたとずっと笑ってたい、その瞬間のあなたが好きで。
福島貴博の最近気になること、火事です。まだまだ寒い日続きますけれども、乾燥してますし、ストーブなんか使われる方多々いらっしゃるかと思います。十分注意して取り扱ってるんでしょうけれども、やっぱりどうしても火事って多いじゃないですか。火事のニュースを耳にしない日がないくらい、うん、で今回は冬場っていうよりは年間通して火災についてですね、お話しさせていただきたいと思います。火災の原因って何が一番多いか知ってます？年間通してですよ。実はね、放火なんです。で放火の疑いを入れるともっと多くなるんですね。で2番目にタバコ、3番目にコンロってなるんですね。ちなみにこれ2014年のあのデータらしいですね。火事の恐ろしさって家や財産だけでなくて生命まで奪い去ることなんですね。うん、怖い。発生して逃げ遅れて亡くなる方って結構多いじゃないですか。で最近だと火災の早期発見、これってとても重要なので、住宅用火災警報器の設置っていうのが義務付けられてるんです。でも義務付けられてるけども罰則がないから もしかしてこうつけてない家っていうのもまだまだあるんじゃないかなって思いますけどね。さあ火災を防ぐポイントですけれども、火元をねやっぱりもともとやっぱりこう注意するっていうのが大事ですよね。例えば家の周りに燃えやすいものを置かない。放火による火災が増えているので、家の周りに新聞紙とか雑誌など燃えやすいものを置いてると放火の的になるじゃないですか。だからこういったの置かない、気をつける。他には寝タバコ、タバコの不始末、これはやっぱりダメですよね。灰皿があるところで吸う、でその場を離れるときは必ず完全に消すとか、ね、天ぷらを揚げるとき、まあ天ぷらじゃなくてもその火をね料理で使うとき、その場を離れない。電話来客時は必ずコンロの火を消すとかね、で周りには燃えやすいものは置かない。風の強い時は焚き火をしない。まあ最近都会ではねなかなかそういったの見なくなりましたけど、まあ、ちょっと田舎の方とかで焚き火して、飛び火が怖いですよねやっぱりね、子供にはマッチやライターで遊ばせないとかね。それがね、私がねどちらかというとこういったので遊ぶの好きだったから、やっぱ興味持つのは分かるんですけどね。なので目の作るところに、置きっぱなしにしないと。で電気機器は正しく使う、タコ足配線はしないとかね。でコンセントなどにこうホコリってたまるじゃないですか。でタコ足配線するとホコリたまりやすくなるらしいんですね。で発火する危険性があるんですね。なのでこういったのはなるべくやっぱ避けると。でストーブには燃えやすいものは近づけない、当然ですよね。カーテンの近くとかストーブの上で洗濯物を干すなんかは、やっぱり良くないですよね。乾くんですけれども、怖い。まあ一番やっぱり注意しないといけないのはこれです。寝る前、外出前、必ず火元を確認する。で火元離れるときはもう消す。消火器なんかを備える、住宅用火災警報器なんかも必ず備える。まあ日頃からね意識するってことがやっぱり一番大事なことなんでしょうね。福島貴博の最近気になったことでした。さあエンディングの時間です。この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。 W を2回、 WWラジオで検索。またサイトより番組宛てにメッセージをお送りいただいた方の中から抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼント。どしどしご応募ください。さあ2月14日はバレンタインデーですね。私昨年は義理チョコ2個、自分チョコ1個、さあ今年本命来るかな。まあある意味ね自分チョコっていうのは本命ですけどね。福島貴博のフラット一人旅、来月も聞いてください。さよなら。向かう道、途中探した贈り物、花が好きって言ってたね。出会った頃に心見直す青いブーケ、あなたとはしゃいだ子あなたに初めて手紙を書いた。いつも私が謝り役、今度もどう迫ってるんでしょう。あなたに会